皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。いろいろとね、私も飛び回っておりまして、鳥取、岡山とかね、行ってきております。ちょっとね、そんな模様なんかも時間が余れば紹介したいかなというふうには思ってはいるんですけれども、今日もね、ちょっとなんか固めのニュース、お伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、原発石炭からの投資撤退、関連企業を間接的に兵糧攻めという、ちょっとね、刺激的なタイトルの、記事があるんですけれども、私たちね、ダイベストメント、投資撤退ということをね、いろいろ、訴えてきているんですけれども、それが広がっていると。地球や地域に良くない事業からお金を移して社会や世界を変えようという運動だということで、これを表明した都市や企業の運用資産は約650兆円を超えたということで、日本でもね、それを、そういう動きが始まっているんだということで、ちょっと事例があってですね、例えば横浜市にある善良寺っていうね、お寺はですね、預金の一部をメガバンクから、ある信用金庫に移したっていうことなんですけれども、これはその信用金庫の方の講演を聞いて、その脱原発、自然エネルギーの支援ということで、その影響を受けてですね、お寺が一部をね、お金をダイベストメントしたということで、お金もコミュニケーションの一つであり、社会とのつながりを考えれば関わりをね、大切にする仏教精神に合致するということで、難しく考えずに一歩踏み出すことが大事なんだっていうね、この住職の方が、言っているということなんですね。で、メガバンクからですね、定期預金を移動するというようなことも起こっていて、これは世界でもね、これまで温暖化関係だけじゃなくて、いろんな社会的な課題に対して、取り組んできた中で成果も上げてきているということなんですけれども、ある弁護士の方がですね、ダイベストメントをしたということで、預金通帳ね、預金を、移したということで、事例として上がっているところがあります。で、ところがですね、経済の脱炭素化、動かぬ日本企業というふうになってるんですね。フランスの保険大手がね、石炭から24億ユーロ3250億円、オイルサンドから950億円の投資撤退を発表したということなんですけども、これは脱石炭リストがあって、そこから、投資を引き上げているというような状況がどんどんとね、生まれているということなんですが、日本企業はそのダイベストメントの対象にもなっているということなんですね。で、ノルウェー政府年金基金、これかなりね、大きな運用資産を持ってるんですけれども、石炭に依存する69企業からの投資撤退を決めていると。この中にもね、日本の企業が、いくつか含まれているということで、名前が挙がっています。で、日本でもね、私たちもやってるんですけども、 NGO など10団体個人134人が、表明をしたということなんですが、高崎経済大学の先生がですね、パリ協定に従えば化石燃料の多くは使えない座礁資産になると、欧米の企業投資家は経済の脱炭素化を前提に行動していると、日本ね、どうして動きが遅いんだろう、ね、政府が合理的に政策転換できていないからではないかと指摘しているというようなことで、この記事が締めくくられているということなんですね。そういう中で、やはりその合理的な政策転換というのは非常に重要なわけなんですね。で、そういう状況にありつつですね、ちょっとこう明るい話題というんですかね、記事の方から紹介をしますと、再エネ外交提言が出まして、外務省の会合でですね、地球温暖化対策で再生可能エネルギー外交を推進し、世界を リードするとした提言を外務省の有識者会合が、大臣ね、外務大臣に渡したと。で環境省もね、そういう同じような考え方を公表したということなんですけども、この外務省の有識者会見は提言は、外務大臣の肝入りでね、研究者や環境 NGO などのメンバーが中心に作成をしたということなんですが、これ、去年の初めから開始されていまして、合計8回の会合が開かれ最後提言が出たということなんで、ちょっと今日はねそれを詳しめに紹介をしていきたいなということなんですが、冒頭ねこの会合去年の初めではですね、外務省はね事前のポジションにはこだわらないと、客観的なデータに基づいて判断をしていくというようなね、外務大臣が、この会合の、始まる最初の時にね、表明をしておりまして、それを受けて、今回、提言がまとまったということなんですね。で初めにというところではですね、やはりその世界がエネルギー転換を向かっているんだけども、日本は立ち遅れが顕著になっていると。で、再生可能エネルギーの拡大で先行する諸国に水をあけられてね、いるというようなことがもう課題なんだろうと。ところが日本はね、豊かな自然に根ざす再生可能エネルギーの活用を中心にしてですね、海外からの化石燃料やウランへの依存を減らすことでエネルギー安全保障に貢献すると、国内に新しい経済にも呼び込むことができるんじゃないかということで、提言が、なされているんですね。でその提言の前にね、日本を取り巻く世界の状況であったりですね、あるいは、エネルギーから見た世界の中の日本ということで、これは内容的にはね、ほぼ私が、このラジオでも紹介しているようなことをね、しっかりと説明してくださっているので、ホームページに出てますのでね、読んでいただいたらいいかなというふうに思いますが、提言ね、気候変動対策で世界を先導する新しいエネルギー外交の推進をということでね、見出しがありまして、大きく3つに分かれています。1つ目は再生可能エネルギー外交を推進するということなんですね。やはりその、外交の部分でちゃんとね再生可能エネルギーを、前面に打ち出そうと。でこの中でも3つに分かれていまして、気候変動対策では世界に貢献して日本の経済社会の発展につなげる、それから外交ですので、持続可能なエネルギーで途上国の未来にも貢献するってことなんですね。やはり途上国ではまだまだ未電化地域に12億人の人が住んでいるということなんですね。そういう、未電化地域の人々に最も迅速な解決策が、再生可能エネルギーじゃないか、それをねしっかり日本が、支援をして貢献をしていくってことが重要だと。多様な非国家アクターの国際舞台での活動を支援し共同する、これは気候変動枠組条約のね COP の会議なんかでも、私たち NGO がいろいろな活動をしてるんで、政府としてもそこと一緒にですね、共同をし、そして支援をして、非国家アクターね、私たちのような、NGO なんかと一緒にこう国際舞台でこう前に進めていく必要があるんじゃないかということなんですね。それから大きな2つ目はエネルギー転換の実現へ日本の道筋を確立するということなんですね。この中にもこの2つ目の中にも3つほどありまして、1つはエネルギー効率化と再生可能エネルギーを脱炭素化の中心に置くと。それから2つ目がパリ協定と調和した脱炭素社会へということなんですね。で3つ目が原発依存度を可能な限り低減する、この原点から出発するというような3つの、ところから、日本でエネルギー転換を行っていこうということなんですね。このあたりも、常日頃私たちが主張していることとほとんど変わらないということはあるんですけども、やはりパリ協定脱炭素社会というのが大きな柱であり、なかなかねやっぱり原発というのが、難しい問題ではあり、日本ではまだまだそこをね、 決めきれていないようなところはありながらも、ここではやっぱり、まあ、原発依存とか依存と可能な限り低減するというちょっとね弱まった、言い方なのかもしれません。まあ本当は、もうすぐね、もうゼロにしていくっていうような言い方の方がいいのかもしれませんが、ここはやはり政府のところで、ちょっと遠慮されているのかなというような感じもします。はい。で、大きな3つ目なんですけれども、脱炭素社会の実現をリードし、新たな経済システムを構築すると、この中にも、3つほどありまして、日本の潜在能力を引き出し世界の最前線へと、日本の企業はですね、やはり省エネであったり、次世代自動車であったり蓄電池、あるいはまあ太陽光発電ね、再生可能エネルギー技術なんか高い、ね、技術を持っているんですね。ところがそれがまだまだ生かされていないと。で、海外ではね、結構ね、やはりこう、利用されている率が高いんですけれども、なかなか、私たちの中でまだせっかくの日本製なのに、身近に感じられないかったり、逆に日本でね、その普及が遅れていたりするんですけれども、これをね、やはり前面に押し出すことでによって、日本経済がね、世界の、まあ中でこう確かな位置を占め続けることができるんじゃないかということをね、言ってるわけなんですね。それから、まあ、脱炭素化へ責任ある投融資の推進、これは、最初のニュースともね、関わるんですけれども、やはりお金のところでですね、まあ、責任ある投融資をしていく、まあ、ダイベストメントと関係するところなんですね。それから、最後ですけれども、地域分散型エネルギーモデルで世界に貢献をすると、これも私たちがずっと、訴え続けてきていることで、まあ、地域、分散型再生可能エネルギーっていうのはですね、広域的なエネルギーインフラ、ね、遮断があってもですね、まあ、電力、熱を供給することができ、災害に強い地域づくりにも貢献すると。当然、まあ、気候変動が進むと自然災害がもよりひどい、ね、形で より頻繁に起こってくる。そして、日本やはり、ね、地震国、あるいは最近なんかちょっとね、火山の爆発なんかも、心配は心配なんで、それはなかなかね、もう人間の手で止めるということは難しい。でもそれどうね、被害を最小限に食い止め、それが起こった後で、まあ、人々がしっかり立ち直れるね、ところになるか、そのためにも再生可能エネルギーっていうのは、まあ、いいんじゃないかという、それで、地域分散型のエネルギーモデルを、構築してですね、まあ、それが一つの世界のモデルになっていく。そうすればね、世界にも貢献できる、人材を育成、あるいはノウハウの共有というね、そういうことが、できていけばいいんじゃないかということで提言が、されているということで、ちょっとね、今日はそういう、外務省に、ね、有識者会合で非常に、まあ、こう踏み込んだといいますかね、新しい希望の持てる提言がなされ、あとはいかに実践していくかが、重要かなというふうに思ってはいるところですけども、そういうちょっと希望に、ある放送を今日はさせていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。